夢かな心理テスト。
はい、このコーナーは私たちの深層心理を暴くべく毎回さまざまな心理テストに挑戦するコーナーです、はい、今回はゲストさんが来ていただいているので山本しおりさんもぜひぜひ暴いてみちゃおうと思います。
お願いします。
何なんだ、
ちょっといや何もやばく
ないと思いますけど怪しい怪しい、お前の中身をすべ
てなんか立てしてますか、
わからない何なんだろうみたいな。リスナーの皆さんもぜひぜひ答えてみてください、うん、今回の心理テストはこちらです、
はい、
あなたは念願の運転免許を取得しました、うん、そこであなたのご両親が言います。よかったね、じゃあ次は車だね、どんな車に乗りたい、お金はいくらでも出すから自分の好きな車を買っておいでよ、太っ腹、あなたは大喜び、そこでどんな車を購入しますかという、
うん、はい、
はい、
次の4つの中からお選びください。まずは1番目、普通車が1番とばかりにセダンを購入する、セダン、うん、2番目、どうでも楽々みんなが乗れるワゴンを購入、大きいやつね、うん、いいね、それ、うん、3番目、見た目よりも燃費税金の安さを重視、軽自動車を購入、最近軽自動車流行ってますからね、うん、4番目、みんなの憧れのもとスポーツカーを購入、うん、普通車のセダン、みんなが乗れる大きいワゴン、軽自動車、燃費重視の軽自動車、憧れのスポーツカー、4つ、ちなみに免許って皆さん持ってますか？
持ってます、
持ってません。
あ、持ってないんだ、じいちゃんは、はい、山本さんは持ってる、
持ってますがペーパーです。
あ、私も持ってますがペーパーです。身分証明のためにしか持っていない。ね、でも免許を買ったらやっぱり車買いたいってなってくるし、お金に糸目をつけないでいいんだったらどんな車に乗りたいか、理想の車ですね、乗りたい車。
セダンってどういう車？
セダンって本当に調べたらすごいオーソドックスな、うん、いわゆるザ普通車、
でっかいの
だから別にセダンじゃなくてもいいと思う、ね、まあ、でも普通車っちゃ普通車、とりあえず無難なものと考えていただければ、うん、外れはないらしい、
うん、じゃあ私の買い今思い描いたものはどこに当たるんだろう。
あ、私もそう、
どれなの、具体的な車種とかあるってこと？
あ、じゃあのベンツ、
ベンツ、うん、それは、でもさ普通車
ベンツのあの大きいやつ、
あ、大きいやつか、しかも
そう
それもワゴンに近いんじゃない？
だからセダン
難しいね
じゃなくていいんだけど、セダンはちょっと地味だから、うん、もう一回り大きいとこの、う
ん、なんか見た目重視だっていうことだとスポーツカーなのかな。
じゃあスポーツカーに近いのかな、
流線系の綺麗なフォルムじゃない、
スポーツカーというのではないんだけど、まあ、見た目重視、美しさみたいなのを知りたい、
はい、じゃ
あスポーツカーにする、うんうん、え、しおりさんも
そう、ちょっとスポーツカーではないんだけど、うん、見た目で、うん、あのワーゲン、
おお、
K は K じゃない
の？いや K ではない。
でもじゃあ見た目重視だったらやっぱスポーツカー
4番目のスポーツ、
お金関係ないんだったら、
お金関係ないっていうのがミソだよね。
ワーゲンのなんかちっちゃい、
でもミニクーパーとかもいいよね。
あ、かわいいよね、ミニクーパーは。
そこもやっぱり見た目、
うん、見た目なのか、でも小ぶり、でもどうなんだろう、あれは軽自動車じゃないのか、ミニクーパーはもう普通車になっちゃうよね、う
ん、
多分、
うん、そうか、
車高低いやつでしょ。でもあれは見た目だよね、
重視だから、じゃあ
やっぱお金好きにできるんだったら可愛いって思ってるやつ買っちゃうか、うんうん、ちなみに私はね軽自動車なんですよね、小回り重視、私なんか私の実家が奈良で、奈良すごい道が細いので、うん、小回り効かないと乗れないっていうのもあって、あとなんか大きいと私がぶつかりそう。
わかる。
だからなるべくスリムにいたいみたいな
のが、割と実用性考える、
ね。実用性を考えて、なんかお金糸目とかそういう問題じゃなくて、乗れるやつってなると、もう軽しか乗れない。
なるほど。
という選択肢になりました。はい、意外と普通車とか、まあワゴンはないかなと思ったんだけど、ワゴンはね楽しそうだけどね、置く場所とか考えちゃうよね。
置く場所とか。運転できるかなっていうのを考えると
大きいよって怖いじゃない、うん、っていう感じで、はい、では私が3番目の軽自動車って、はい、お二人はスポーツカーではないけど、まあ、その憧れのあと見た目重視で選ぶという感じで、ね、では結果を見ていきましょう、はいはい、1番目のセダン、普通車を選んだ、普通ブランドが1番ということで選んだあなたは、はい、一般的と思われがちですが、本当は一番空きが来ずに意外と長く乗れるのがセダンです。 あなたは長期的な視野で物事を見れる人なのかもしれません。お、素晴らしい、
素晴らしい。
そのためにしまったという失敗が少ない人かもしれませんね。石橋を叩いて渡るべく冒険よりも失敗を気遣いながらの人生を送っていたりするのかもしれません。コツコツ型のあなたは可もなく不可もなくのマンネリになっているかもしれません。ちょっと退屈な人生だと思っているのではないでしょうか。たまには刺激的なことをしてみるのもいいのではないでしょうか。ドキドキハラハラ、そんな刺激があなたの人生の幅を広げてくれるはずです、うん、という、
はい、
なるほど、マンネリになってませんかっていう。
でもなんかこうイメージ的にもこうしっくりくるところですね、
うんうん、はい。これは車を選ぶタイプであなたがどんな性格で今後の人生を発展していくにはこれを何を加えればいいみたいなことを教えてくれる人です。言うの忘れてた。
次2番目ワゴン、はいは
い、誰も選んでませんが、まあ、ワゴンね、大きい車好きな人もいるし、みんなでお出かけ好きな人はねワゴンがいいんじゃないかなと思います。みんなで行動できて広々とした車内のワゴンを選んだあなた、自分一人で楽しむよりもみんなで楽しむことが好きなのかもしれません、うん、そしてみんなを楽しませることが自分の楽しみなのかもしれません、うん、みんなを楽しませるとき少々のお金や時間は厭わないのではないでしょうか、うん、いい人、こういうの友達に欲しいし、誰かは持っててほしいよね、うん、大きい車。そんなあなたに助けられる人は多いはずです、うん、しかしもしかしたら一人で何かを取り組むべきこともあるのかもしれませんよ。人でも物でも何か脇目も振らずにとことんあなたが関わったり接したり尽くしたりすることがポイントなのかもしれません。あなたが何かに夢中になって取り組むことが新しい世界を切り開いていける鍵なのかもしれません。なるほど、みんなで楽しむのもいいけど一人で何か突き詰めるのもいいよっていう。なるほどね。そして3番目軽自動車、はい、私でございますね、はい。なんていうか実用性重視の私、小回りやランニングコストなどパワーよりも柔軟性を重んじる軽自動車を選んだあなた、はい、今のあなたにとって見栄や世間体にとらわれることなく自分自身に何が必要で何が不必要かを見極められる方ではないでしょうか。
お
ー、いいこと言ってね。私答え別にはそんなに見てなかったんですけど、TPO に合わせて必要なものは手に入れ不必要なものは切り捨てていけるとしたら、自分自身が自分の無駄を許していない分、周りの人の中に無駄が多い人やおしゃべりが多い人に対して非常に嫌悪感を感じるかもしれません。人に厳しい、自分にも人にも厳しいってこと、無駄が嫌いって、まあ、それはあるかも、合理性重視だから。そうすると人と接することを避けたり、一人でいることにすごく安心感を感じるかもしれません。あれぼっちになっちゃった。しかしそれではつながりを持てずに寂しい気持ちが助長されてしまうかもしれません。あなたにとって人に関わること、そしてつながりを持つことが鍵かもしれません。
ワゴンタイプの友達がいるのかもね。
あ、いいんじゃない？あ、そうだね、ワゴンの人と友達になるとお互いいいね、突き詰め型とみんなでわーってやると、たまに一緒に行動すると、ね、ウィンウィンの関係が築ける
か。なかなかいい、
じゃあワゴンタイプ募集します。いないから。
いなかった。
さてさて、お二人が答えました、はい、スポーツカー、スポーツカーではないけど、まあ、見た目重視で、はい、かっこいいのがとにかく欲しいよっていう、はい、あなた、特殊なスタイルで人の目を引きつけるスポーツカーを選んだあなた、はい、まあ、なんでしょう、ワーゲンだったりベンツだったり、まあ、見栄えが重視ですよって、居住性が悪かろうが、燃費が悪かろうが、はい、荷物が乗らないだろうが、はい、そんなことはお構いありません。人と同じものではなく少しでも違ったものをと徹底的に自分のスタイルを追求されておられるのではないでしょうか。おお、独自路スタイル、そして常に向上心を持って自分の好きなことに取り組んでおられるのかもしれません、うん、ほうほうほう、そうかもね。もしストレスがかかるとすれば、はい、自分の好きなことができない時、残酷な声出た。あなたは自分の好きなことをしているとき本当に生き生きとされていることでしょう。うなずいている。そして自分のスタイルを他に誇示したいとも思っておられるのかもしれません。ほう、もししんどいな辛いなって感じておられるとしたら、あなたは他に合わせようとしていませんか。あなたはあなたの歩幅で自分のスタイルでいけばいいのですよ。なんでこれ、
いや、そのままでいいのですよ。
なんでお声、
優しいね。
そのままでいいんだって、他の人は切り開けよみたいな感じだったけど、
ありのまま、
あり、あ、出た、
あ、ありのまま出た、レリゴーだね、
レリゴーだね。
なるほど、深くうなずいていらっしゃいましたが、独自性を、そして自分、人に合わせるとちょっとストレスが溜まっちゃうのね。なるほど、でも合わせなくていいんだ。
いいのかな。
ごめんねみんな。ワッキーごめんね。についてこいということですね。わかりました。そんな結果、あなたはどんな結果でしたでしょうか。以上、夢かな心理テストのコーナーでした。
夢かな神社。
さてさて、はい、この背中、はい、世界のどこかに存在している不思議な神社、ここに奉納された夢は必ず叶うと言われています。
今までも数々の夢が叶ってきました、ね、
はい、夢かな神社はあなたの夢を表明する場所、
はい、
夢をはっきりと言葉にして宣言し行動するあなたを全力で応援します。
強調した、
強調しました、
強調しちゃった。
そう、2015年バージョンは行動を強要します。
怖い、ハードルが上がってんじゃんかよ。
はい、
そしてね、
ゲストいらしていただいてますからね、
はい、ゲストの山本しおりさんですが、前回来ていただいた時はこんなコーナーはございませんでしたね。
なかったですね。
そうですね、
はい、初めてトライしていただく夢かな神社でございます。そう、
は
い、
やっぱりね、離れするって言ってるからには
、ね、何回も言うよね。どんどんプレッシャーをかけるね。
プレッシャーに強くなっていただきたいというね。
そういう、ね、
愛ですよ、愛。
そうか、そうだったのか。
そうです、
いじめではない。
いじめなんですよ、愛です。
あ、そうですよね。
ということでね、あの、はい、しおりさんの、まあ、離れとかね、うん、
先週
から
いろいろ、ね、目標は聞いてますけども、はい、大きな夢を、まあ、大きくなく
ちゃくてもいいですよ、
目標、
うん、これは叶えようっていう、ね、強く思ってるもんね。
離れはまあやっていこうと、実践していこうってことじゃないですか、うん、その離れの先にあるもの、
これを叶えたいからっていうのがあれば教えてください。
はい、
そうですね、あなたの夢は何でしょうか。
はい、そうですね、私はあの低音を、はい、売りにして、はい、こうナレーターでやっていこうっていうところがあるんですけど、うん、あのそうですね、私、うん、高い声を出すのもすごく好きなので。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、うん、
へー、
うん、あの本当にもともと高くて、こう歌を歌うと、はい、結構な高音が出せるんですよね、
うん、へー、今ちょっとドヤ顔して、うん、
そうなんです、
出せるんですよ、
ドヤ顔しましたね。
でもね、あの、ま、そのセクシー路線は維持しつつ、はい、あの本当に高音まで出せる、
うん、幅広
く音域が広いナレーター、
うんうんうん、はい、おー素晴らしい。
しかもそうですね、ナレーターの勉強をしていて、うん、あの先生に言われたことがあるんですけど、うん、裏声と地声がどうやら一緒に私は出せるらしい。
お
どういうこと？
ミックスボイス的 な、 なんか倍音ってことかな。どっちだ、倍、裏声と地声を同時に出す、
発声の仕方がそもそも違うので、
うん、
どういう、
でも同時に出る、
うん、同時に出てるねって
言って、でも倍音ってことか、じゃあ
それミックスのことなんじゃない。まあ分かんないけどね、
ミックスは中間でしょ。あ、でも同時に出てるのか、
あの絶対半開きミックスだから、
あ、うん、そっか、じゃあ両同時に出てるのはミックスなのか、う
ん、コントロールはまだ全然できないんですけど、うん、
出せるらしいと、
うん、そう、
出てるらしい、はい、それはいいですね、武器になりそう、う
ん、そうなんですよ。でもそこをうまくコントロールできるようになって、うん、もう音域の広い、
うん、
もう唯一無二の、
無二の
ちょっと大きく出てみて、
うん、唯一でしたね。
まあみんなそうだけどね、うん、声のお仕事をしてる人
は、そうね、まあね、オンリーワンではないと、うん、ということは
音域の広いナレーター、
うん、それともオンリーワン、
オンリーワン
夢を決めてもいただきましょう、
そうですね、じゃあかな、うん、音域、
音域を、音域の広いナレーターにな
る、はい、なる。
じゃあ山本しおりさんの夢、うん、音域の広いナレーターになる、いただきます。
いただきました山本さんの夢が叶いますように。
なんかすごい横です
。すごいなんか降りてる、降りてる、
なんかやっぱ降りてる、
うん、感じ出してみました。
打ち合わせでやばいからって言ってたんだけど、
は
い、やばい。
でも今日ね割と普通、
そうだね、うん、今日はまだマシかな、
今日、
はい、いや素晴らしい夢聞かせていただきました。ありがとうございます、はい、あなたの
夢必ず叶います。
はい、
夢かな神社のコーナーでした。おい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
おい、
はい、は
い、
あっという間ですね、
あっという間だ。
チャカチャカっとね、番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
ふつおた、
はい、
プレイガイド、
はい、
夢かな神社、
はい、はい、
番組提案、は
い、あ、番組提案だって、
番組提案、
ちょっと待ってます。私のおすすめ、私のおすすめ、ふつおた、
はい、今訂正入りました。
はい、
まあいろんなね、
予定のないこと言わ
ない、リスナーさんの声をお聞かせくださいませ。
はい、
はい、夢かな放送局専用メールフォーム、またはメールでどうしても送りたいとおっしゃる方は tmn@pfri.net、 tmn@pfri.net 宛にお送りください。夢かな、プレイガイド夢かな神社へのお便りは特にお待ちをしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。は
い、一度募集中でございます、
は
い、
番組公式ツイッターアカウント夢かな_pfri もフォローしていただき、うん、こちらから DM を送っていただくのももう OK です。すぐにフォロー返ししますので、ね、
リプライでもいいし、はい、ハッシュタグでもいいです、
うん、何でもいい、はい、で詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
はい、 インターネット放送局ピフルネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、
はい、
番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックお願いいたします。
へい、
ツイッターアカウント、フェイスブックページ、すべて PFRINET ピフリネットで検索をできますので、はい、
検索したらすぐ出てきます
本当にすぐ出てきます。
便利だ、早い、もうこれ聞いてる人多分知ってると思う。
TMA の夢かな放送
局、広めてください、ね、
今回は滝沢純真、この二人がゲストに山本しおりさんをお迎えして、はい、インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
2週連続ゲストありがとうございました、はい、
ありがとうございました。いかがでしたか。
いや、なんでしょう、やっぱり緊張しました、
ね、
緊張したけど楽しかった、
うん、まあ、でも2週目になるとね、うん、だいぶほぐれてきます
けど、ね、ぜひね、バナナのために定期的に来ていただいて、ね、
うん、でもそうですね、
準レギュラーとしてね、
はい、
いただいて、
ぜひ番組企画もね、
そうですね、うん、なんかいろいろやりたい、
音域を広げられる何かやりましょう、
ラジオドラマ、
あ、やりたいですね、
ライブは
いいね、そう、歌の話も聞いてから、ちょっと歌声も聞いてみたい、やりたいことがいっぱいの山本さん、
はい、石川放送局ね、はい、たくさんの夢をこれからも叶えていきたいと思います、
はい、
次回更新日は、今回の放送が2週間配信になりますので、
ちょっと長いですね、
バ
レンタインを過ぎちゃう、
過ぎて2月16日になります、はい、どうぞ
お楽しみに。ありがとうございました。